作品ネタラジ。
皆さんこんばんは。今回作品ネタラジの司会進行中です熟成の作品の中です。作品ネタラジとはクリエイターの養成塾であり、作品塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加する熟成の皆さんお願いします。
SF 担当道路です。
はい、遅刻仕掛けました船木です。
はい、ホラー担当カイラでございます。
今日はちょっと気温が寒い西です。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
僕先週ぐらいの台風来てて、台風って僕の家ってかなりね雨漏りが心配なんですよね。で、来るたんびにもう雨漏りするんじゃないかなっていう、すごい降る家やから心配してて、でも今回何も無事で済んだんですけど、皆さんなんかご苦労、どういうご苦労とかしはってるのかなと思って。台風来るたんびに
洗濯ができない。
あ、まあそれはありますよね。
布団が干せない。
はい。でもそれは普通の雨の日でもできないじゃないですか。
いや、台風が来たらね、
はい、
なんていうのかな、まあそうやね、普通の雨の日でもできないね、
うん、台風特有ではないですよね。
特有じゃないね。
うん、
でも普通の雨よりはムカつくね、なんかこう。
うん、トーさんとかなんか、
まあ、あの通勤に影響が出る出えへんっていうのはね、
あの
休みの日に来てどっかすぐ行ってくれるんやったらいいですけど、うん、あのなんか前の台風は、
はい、
なんか月曜の朝まで影響が出るかもしれんみたいなので、はい、そしたらあのなんか通勤が、ね、できひんとか、うん、電車止まるとかね、うん、やった会社半日ぐらい休めるかもとかね思うじゃないですか、
はい、
っていうことが特になく、あの休みの間にすぐ行ってもうたんでクソみたいな感じでしたけどね。
ちょっと空気読まない台風やったみたいですね。
ほんまやね、ほんまやね。
そうですね、まあその嵐を呼ぶ男と言いますか、ちょっと違うかもしれないんですけどあの登場していただきます。あの中間先生お願いします。
小林明です。台風の時は家にいました、
はい、あ、そうですか。
台風じゃなくてもほとんど家におられる
ので、そうそう、だからね、雨降ってんのか風吹いてんのか分からない。ほんと暗闇やから。
日が差しませんからね。
え、なんか外に出て行ってコンビニとか行かなかったんですか。
コンビニとか行くよ。
そうですか。
ちゃんともう買いだめしやん。
ああ、
うん、ライフってスーパーが近くにできたんでそこでちょっと買いだめして。
ああ。そうですね。でも台風のおかげで玉手に行けなかったとかそんなんないですか。
あ、でもあれや、今度の台風はね、ちょっと階段のおだんとかぶらへんかなと、
はい、
うん、東京からね、なんか資格が来るということで、
うん、
やねんけどね、新幹線とかだどうしようかなとかさ、
うん、
ね、客の入りが少なかったらどうしようかなとか、ギャラに響くねこれ。
ちょっとね、台風お天道さんにちょっとね、空気読んでほしいですよね。はい、あの今回はぜひそれと欲しいことを願っております。でちょっと全然話題は変わるんですけど、今回のテーマはテレビなんですけど、はい、最近テレビって皆さん見られてますかね。あのここ最近の視聴率のは多少浮き沈みはあるんですけど、ゴールデンタイムにテレビをつけてる世帯を1997年の段階では 71.2% もあったんです。で現状 60.9% ぐらいまで追ってきてるんですよ。でなぜこうなったのかっていうのをね、あの皆さんにちょっとお聞きしながらあの原因を解明していこうと思うんですけど、個人的にはその YouTube とかアメバ TV とかニコニコ動画とか他にも視聴できるあのネット動画が増えたっていうのは僕は大きな原因では一つにはあるのではないかなと思ってるんですけど、どう思われますかね。
まあやっぱりスマホとかパソコンとかがやっぱこれだけ普及してしまうと、
はい、
やっぱりそれでそっちの方がすぐ手軽に見れますからね。
はい、
テレビなくても見れるわけですから、
はい、
それはまあそっち見るでしょう。
はい、そうですよね。
これテレビっていうのは地上波ってことです
ね。あ、もう地上波ですね。いや CS、 あ、そうですね。けどゴールデンタイムに低下してるのは間違いなくその、地上波テレビのことなんですけど、まあ、CSBS のことを 含んで言ってくださっても、あ、問題ないんですけど、まあそのまあけど、まあ、メインにしたのは地上波ですね。やっぱりまあ、これ後からニュースの話題とかするんですけど、まあ、ニュースもあまり見られない時代にはなってきてるんで、地上波のことをテーマに軸にしていきたいなと思ってるんですけど、
だってまずその20年前はこれ、ね、はい、20年前はその、まあ、テレビリアルで見てたんやけど、それからもう録画するっていうことになったやんか。だから、はい、ドラマとか映画なんて 録画してみるわけ。録画したのは視聴率に反映されないわけやから、はい、それはそこにまず低くなるわね。
そうですね、
まずはね、
はい、
うん、だから、まあ、BSCS 昔はもう、視聴率の取る箱ったらプロ野球中継巨人戦やったわけよ、
はいはい、
だから春と秋の改編はなんで4月と10月になるかったらプロ野球が始まるか終わるかやねん、
はい、
プロ野球が始まるから4月から改編やってナイターを中心にするわけや、
はい、
そのナイターがもう今もう目玉でなくなって、もう地上でやってないもん、
はい、
うん、ということになってるから、うん、もうだ20年前のデータなんてもうこんなもんもうあれだ、もう縄文時代のもうデータにも等しいぐらい意味のないことかもわからないね。
そうですね、うん、その真ん中ぐらいのデータを僕調べたんですけど忘れてしまっててすみません、そのねデータがないんですけど、
そうか、むしろその、
はい、
2016年現在でもまだ6割の人見てるんやっていうのはちょっと驚いたぐらいで、うん、もっと少ないかなって
見てるというか、まあ、つけっぱなしやと思う。
あ、
うんうん、まあ賑やかしいやろ、
うんうん、
俺もあのあれ、あの 朝起きたら昼起きたらっていうのかな、まあ、夕方起きてるけど起きたらまずテレビつけるもん俺、うん、なんか知らんけどなんかやってんかと思って、
うん
うん
うん、そこそこだから YouTube とかネットのツールでテレビが見られなくなったっていうのは一因にはなりえないんですかね、やっぱり。
いやそれも一因やね。
あ、そうです、
うん、
でもやっぱ録画機能とか録画機能とかそういったそういうテレビの方の改善っていうのもやっぱ、
うん、だからまあそのまあ昔はもうテレビしかなかったわけやけど、
はい、
娯楽って言ったらな、はい、今はもう娯楽とはいろいろテレビだけじゃなくていろいろテレビもその中の一つやから、
はい、
それは視聴率がそんな20年前と比べて一緒なことがあるはずがないわけで。
そうですね、
だね、
はい、
うん、はい、いや紅白歌合戦なんかもどんどん下がってんの。紅白歌合戦がもう30年見てないわここ、
は
あ、うん、俺見た時キャンディーズが出とったから
ちょっとね、バラエティ番組よりも僕一番引っかかってんのはやっぱニュースの方なんですね、どっちかというと。でニュースの方でスマホニュースってかなり強いと思うんですよね。今テレビでニュースって見張ってる人っているんですかね。
あの7時の NHK のニュースぐらいかな、
うん、私もローカルニュースぐらいなら見る、うん、
いや僕ねスマホ持ち出してからスマホニュースでニュース見るようになってからニュース見てないですよテレビでニュース視聴率取ってんちゃうかなってね、あ、データでごめんなさい取れてないんですけど、やっぱだけどスマホのニュースってやっぱ影響力すごいあると思いますよね、
はい、
あの松本ちょっと話題変わるんですけど松本人志さんが言ってたんですけど、なんかワイドなショーって番組があったんですね、うん、でワイドなショーっていう番組で、で、まあ、ネットニュースが今結構勢いがある時代じゃないですか。で上原貴子さんだな、間違ってたらすみません、スピードの上原貴子さんの問題についてそのオンエアで言ったらカットされたと、でツイッターで謎な理由で消去されみたいなこと、消されみたいなことを言ったらしいんですね。でそのいやだから今ネットニュースでこういうふうにそのバンバンこれ今盛り上がってんのになんでテレビがニュースせえへんねんっていうのを疑問を投じて、そのね、テレビの方でコンプライアンスとかそういうなんか触れてはあかんところとかもあって、ね、ネットニュースの方がなんか正確性が増してきてるような、つうか好きがって言えるのはやっぱりネットニュースの方になってるんじゃないかなと。
ただこれもねまた問題があって、はい、あのそのネットでもう例えばニュースじゃないけど、あの医療のね、はい、あのその薬の問題だとか医療のまあ、病院の治し方みたいなのが、
はい、
ある病院の院長であるだとかが言ってるようなホームページがたくさんあって、
はい、
それがそのうのみしちゃったんだけど、無許可で何の根拠もないものがたくさんあったっていうね、
はい、
だから一方ではコンプライアンスが全くないからこそ何でもありやねん、
はい、
嘘か言ってもいいわけで、はい、テレビのニュースの場合はそれはまああの捏造はあったりもするかもしれないけども、でたらめはないわけよ。
そうですね、
一応ね、はい、だからその、まあ、あとはまあそれをどうその視聴者が頭で 考えるか、いわゆるメディア リテラシーっていうね、リテラシーがあるかどうかってことではあるんだけども、やっぱネットに流れてるものっていうのは、だからといって、じゃあ信用していいものかどうかとなると、はい、やっぱ半分は信用できへんもんやと、俺は思うのよ。
はい。
うん。あるいは早とちりニュースだとかね、そういうのもあるし、うん。釣りもあったりもするわけよ。
はい。
うん。だから、まあ、それは、まあ、どっちもかみて、それからまあニュースの場合は、テレビのニュースの場合は、うん、まあ、これがまた正しいかどうか別として、まあ、ニュースを解説したりだとかっていうのもあるやんか、
はい、
うん、だからそこもまあ一長一短あるのかなと、うん、だからニュースで早きりゃ、まあ、早いからニュースやのねんけども、はい、でもそれを噛み砕いて実はこういうことだったっていうね、
はい、
うん、例えばまあトランプがこういうことやったってやったとしても、はい、バッとこういうことがあったって表面的なことが来るんだけど、うん、じゃあこういう意図があって実はこうだったんだよってことを、うん、まあ、例えば元外交官であった人だとかいう人が、はい、ひょっとしたらテレビでは表現してくれることもあるわけよ、
はい、
あるいは小さくこうだったんだっていうね、はい、こともあったりするわけなので、うん、だから、まあ、テレビ そのニュースはニュースのあり方、
はい、
だからネットはネットのニュースのあり方っていうのがあるのかなと。
でも僕ちょっと思うんですけど、必ずしも中立とは限らないじゃないですか、テレビの方。
中立じゃないよ、それはそうよ、
はい、
うん、
だからそういう意味で、
ただそれで言うと、はい、その中立じゃないっていうのも、例えば朝日新聞だったら、まあ、テレビでやってるのって朝日新聞は朝日新聞系列、テレビ朝日、
はい、
TBS だったら毎日、
はい、
日テレだったら読売、サンケイだったら富士ってあるじゃないですか、はい、でネットニュースの中でニュースもどこが配信やったらそこやったら朝日新聞だったりとか共同通信だったりするわけやんか。
あ、そう
ですね、ニュースの元は一緒やねんて。
ああ、そうですね、確かに。そうそうそう、
ニュースの元は一緒やねん、
はい、
うん、早く遅いだけの話やね。
ああ、
うん、
そうかそうか、
うん、
だからそのスマホニュースっていうのは早いっていうのはそのも元ネタでは ばらまかれるのが早いっていう。
まあまあ、そうそうそう。
元はやっぱりそのまあ
報道だから、まあ朝日新聞の捏造報道だったら捏造報道そのままスマホでパッと来るっていう、うん、いうことやと思うねんで、ね、
はい、
うん、だからその受け取る方はそれをどう分析していくかっていう、うん、このニュースほんまかなと思ってちょっといろいろ、まあでもスマホで検索できるやんか、
はい、
これって誰やねん、例えばニュースで出てきたの名前やったら名前検索したら、あ、こういう経歴持った人やねんなとかできる、はい、でも今もテレビもできるんだけど、それは、
はい、
うん、
あ、
それをまあどうそれを理解して、うん、自分で考えるかっていうことなんやろうなと。
やっぱりその視聴者もそれが真実かどういう視点で報道されてるのかっていう目が必要なんですね。
目は必要やね、
うん、うん、
だから昔は目が必要でもなかった、昔はもうそれしかなかったから分からへんから、
はい、
ニュースとか新聞でその報道されたのがそうかなって思うしかなかったんだけども、
はい、
今はそれを調べることができる、
はい、
でしかも、まあ、英語を読めるったらニューヨークタイムズとかワシントンポストも読めるし、はい、韓国の新聞だってやっぱり読めるわけよ、
はい、
ね、だから中国の新聞だからその、まあ、言語ができるんだったら世界中の新聞を読むことはできる、
はい、
うん、紙の媒体だったら買いに行かんと分かんないですよ、こんなの売ってるかどうか分からない、ニューヨークタイムズがどこ売ってんねんやな、うん、っていうことだってできる、
はい、
うん、でもそこまででも見てる人おれへんのけどね、
うん、
よっぽどビジネスやってる国際人だとかやったら別やろうけど、う
ん、うん、その僕ね、子供ニュースやって川上分かります、アキラなんか川上明やったかな、
昔池上明
ですよね、さんが言ってたんですけど
俺打撃の神様しか思い浮かべへんかった
、まあ、おっしゃってたことが、あの人って新聞全部すごい読み比べてはるんですね。で例えば朝日新聞毎日新聞で読み比べて、で5部ぐらい取ってその中で分析しはってるんですよね。だからそういうことをやっぱテレビ見るのにしても、やっぱ今日は読み売り、今日は朝日、今日は、
富士テレビ。あ、それで言ったらね、朝のスマタン M テレビの辛坊さんが新聞読み比べて、
はい、
あれ面白いよ。
あ、そう
です。朝日では見出しこうだけど、産経やっぱりちょっと逆のことを言っててこうだよねみたいな話をちゃんとしてくれるから、あれ面白いよ、あれ、
うん
うん。新聞によって扱いが違う。
うん、
ある新聞ではトップの手で、ある新聞は無視してるっていうのは、そのなんか分かったりするわけよ。うん、
ああ、
う
だから池上彰さんが結構そのここ何年かで人気が出てきてるっていうのは、はい、やっぱりそういういろいろ情報が複雑化してきてる中でそれをなんか解説してほしいっていうニーズがやっぱりあるから、はいはい、それに応えてるからなんか人気が出てるところもあるのかなっていうふうには思いますけどね。
最近のニュースってけどね、あの内容もそうなんですけどちょっと よくわからないところも増えてきてますもんね最近の、まあ、科学技術もなんかよく複雑、まあ、難しくなってきてるし、でそういう意味でやっぱりその知識人として池上彰さんがちょっと受け入れられているのかなと思うんですけど、
あれ恥ずかしいもん、あの池上彰は池上彰だけどひな壇にいてふーんとか言って恥ずかしい思えんのかな何がふーんやねんと思えへん、あれ分かってるこっちゃんとかあれへん、たまに、
ああそう
っすね、それ知ってるやろとかふんやないやろとかね、なんか思うけどな、
そこがテレビの嘘なんですよ、
わっちゃ池上彰は嘘だと思うって言
って確かにこれぐらい常識やろ言うじゃない、ふんって言ってる人はいます、
ほうとか言うてるやんか、はい、ほうやねん思うやん、
うん、そうなってきたらそのバラエティ番組の近しいものもあるかもしれないですね、そういう番組ってひな壇の反応っていうのも、
あ、
うん、
あとあのニュース、最近のニュースってやっぱりそのひなではないけど、まあ、ニュースキャスターがいたらニュースキャスターの横にずらっと並んでるやん、特にあの昼間のニュースワードショーとかいうの、なんかいろ、なんとか評論家とか、
うん、コメンテーターの、
ね、コメンテーターね、元新聞記者だとか、どっか報道局長やったとか、うん、なんとか評論家とか、うん、なんかでそこにあの芸人がポッと入ったりしてる、
うんうん、
たまにね、あのなんか戦争の危機があったら軍事評論家とかで、うん、普段こそ何食ってんのやろかと思うねその出てきて、
はい、
ねで、さええー、けどそれ、ね、
うん、
でこの、ね、芸能ニュースだったらでこれはどうでしょうないと全然関係ない人が振られたらするやんか、
うん、
でもっともらしここ不倫もダメですねとか言うてるけどええもんか思わへんそれ、芸人やから不倫してもええんちゃうんかって言うやつ一緒で来ろってええもんね、
そうですね、
みんな応じ直ってそういけないことですよで、お前なんか、なんかお前じゃあなんかそんなしたことないのとか、
なんかね僕も腹立ったんですけど、まあ、僕個人的な意見なんですけど、僕雨上がり騎士隊の宮里のファさんのファンなんですよ、で最近ちょっとあったじゃないですか、うん、そういうことが、うん、なんでそんな叩かれなあかんねんと、うん、うんうん、なんかそのテレビ自体がなんかそのそういうことをやったあかん風潮とかあって、まあそのあの裸足でその革靴履いてる石田純一さんなんで不倫は文化や言うてるぐらいですからね、多少そういうのあってもいいんちゃうかなって僕思うんですけどね、ちょっと腹立たしいと思ってて、でなんかそういう風潮がテレビをつまらなくなったということにもなるのかなって、なんか、なんかそういうそのテレビ側からのその規制っていう
だからね、だからその、うん、視聴者も参加できるようになったところが問題ね。
あ、そうなん
です
か。
問題というか、だからそれまではテレビは一方通行だったわけや。
はい。
で、カトシンがまた無茶しましたとかやね、
はい、
中村さん泣いてますって言うと、あ、そうかやねんけど、それはいかんのんちゃうん、いかんのんちゃうん、ちゃうちゃうかって言って言えることになっちゃった。
はいはいはい、
一部の正義感ずるぶったやつが、はい、なんか俺はこれ譲らないと思う、芸人とはいえ役者とはいえ奥さんを泣かせたらどういうもんだって、
はい、
いうやつが出てくると、そうだそうだやつも出てくる、
はい、
っていうことなんじゃないのかなと。
それはやっぱツイッターとか、
そうそうそう、ツイッターとか、まあそういう SNS であったりとか、もう今もうあのテレビ局電話するやつもおるみたいなね、
はい、
っていうことなんじゃないのかなって、今はネットやるけど、
うん、
それができるようになった、
うん
うん、
じゃあもしかしたら僕たちがその僕まあよく聞いてたんですけど、僕あの、まあ、映像学部にいててあのそういうテレビ局に勤めたいなと思う人もいたんですけど、大学時代なんかねテレビつまらなくなったとか言うんですけど、やっぱ自分らが見てる僕らが面白くなくしてる、
そうそうそう、僕はそう思う。だからそのクレー、まあ、言うたクレーマーたちが怖いのよ、
はい、
発信するが、我々皆さんね、そういう、まあ、作家目指してるけども、
はい、
一旦あの作品を世に出したら、
はい、
辛辣な意見がどんどん来るわけや、
はい、
なえるよそら、
はい、
何を思ってこんなこと書き上がったんやとか、もう上から来るからね、上から目線で、
はい、
でボロクソクソに叩かれるからね、 でそういう時代になっちゃったでね、はい、昔はね そういうことを言う人っていうのは、まあ、評論家だったりなんとか自分の名前をちゃんと明らかにしたわけ、
はい、
で自分の名前明らかにするから責任持って言えるやん、
はい、
これは私はこう思う、
はい、
で私はこういうもんであろうと、
はい、
うん、でも批判するのはどうでも批判したけど今ちゃうやん、
はい、
誰が批判したか分からへん、
はい、
だからもうゴミ捨てっぱなしみたいな、
はい、
言っぱなしってで責任持たへん。俺だってブログで書けた、うん、昔の桜宮高校のね、はい、ちょっとそういう暴力事件があったじゃないですか、
はい、
あれでちょっと擁護したわけじゃないね。これはどうなのかってみんながその叩くってのはどうなのかなってい う,、はい、いうようなこと書いたらバーッとコメントついて何様のつもりやっていうコメントがあって、はい、何様のつもりって中山一郎って書いてるし見てみたら住所も電話番号でも書いてあるけど何者やお前何様やお前は 何様やねんっていうね、
うんうん、
いうことがあるわけよ。だそれがもう横行しちゃってる。何を言っても全然構わない、責任を持たない、相手がそれで潰れようがないでしょうか私は知らん。でも、うん、自分の名前を明らかにやったらちゃんと抗議を受けれるっていう、
うん、
ね、反対意見も言ってきてくれるのいいよっていう覚悟でやってるわけよ。覚悟が悪くないかよね、
うん
うん、
ただそのネットによって匿名性が深まったじゃないですか、
うん、
でもそのパワーっていうのはやっぱ強いと思うんですよ。あと例えば人数の力であったり、うん、また発言一つの言葉 そのリツイートの返し方、まあ、返し方とか一つとってもそれから盛り上がる可能性もあるし、なんかすごいネット時代、ネットの社会って怖い怖さを持ってるんじゃないかなって。
だからそのさっき言ってるメディアリテラシーやね、それを どう使ってどう読み解くかっていう教育をやっぱりやらないと、
はい、
やっぱりあるじゃないですか、その子供たちの中でもその SNS の中でいじめがあったりだとか、
はい、
いろんな書き込みがあったりだとか、
はい、
でそこでプライバシーが全部そのなくなっちゃうから父兄同士でも連絡できないとかね、
はい、
いうことになっちゃってるやんか、
はい、
うん、だから一長一短あるわけで、それは、はい、だから今回の選挙なんか面白かったけどね、その、はい、まあ、マスコミは、まあ、安倍憎しで叩いたんだけど結局安倍一党自民党 のもう圧倒的に勝ったっていうのは、はい、その国民はなんやかんやそこには流されない、
はい、
ちゃんと自分の意見を持ってるっていうことはそうはなんかわからない、はい、でも一方で個人の中傷だとかね、
はい、
うん、っていうことも、平気でなされるような状況になってきて、
はい、
まあ君たちはあれは一本立ちしたら分かるわそれで、うん、はい、まあ無名やから誰も愛情してくれへんけど一旦出たら来るよ、
はい、う
ん、だからそれを覚悟の上で作品を作る、
はい、
うん、という意思も必要。
あ、
うん、
そうですね、すみません、なんか話の方向性がそのな僕たちの在り方と僕たちがプロになった時に、
うん、だってそうそう、だからテレビ、まあ、テーマはテレビなんかもしれないけど、まあ、テレビがなぜダメになったのかっていうことじゃないですか、
はい、
でテレビをやってる人間は表現する側の人間やんか、
はい、
ね、でその表現する側の、まあ、言うたらちょっと目でやらダメになっていってるってことやんか、
はいはい、
これは自分たちもそうやな、自分たちも作家になるんだったらメディアにの中に入っていく、メディアから発信する人間になるわけやから、
はい、
じゃあその自分がのメディアは大丈夫なのかっていう、
はい、
出版業界へどんどんどん、まあ出版業界良くなることはないからねで出版だけじゃ食っていかれへんから、やっぱりね、その今作家はもう本だけじゃ食っていかれへん、まあ、ちょっといろんな表現活動をいろんなところでやらんといいから、うん、ひょっとしたらテレビを使うこともあるかもわからないし、
うん、
あるいはそのネットの世界もあるかもわからないし、うん、別のまたメディアができるかもわからないし、
うん、
程度にどう対応していくかやないけどね。
あ、
でもそこでまあテレビがこう衰退していくっていうのは一つのサンプルとして、
うん、
あ、こうなっていかんのやなみたいなことは思った方がいいのかもわからない
、うんうん、じゃあ僕たちはやっぱりそのデビュー後一本立ちしたらどういうふうなスタンスでいるべきかっていうことをやっぱり明確、あと多分キャラクター付けも必要になってくると思うんですね。でそういうことも考えながらそのビジョンを見ていった方がいいってことですよね。
そうだからその昔みたいにね、その小説家になったらそれで食っていけるっていう時代じゃもうないわけだから、はい、だから作家になってそのまあでも作家になるとなんか表現したわけじゃないですか、
はい、
その表現したのは 出版物でなかったらいかんのかっていうところに行くと思うね、
うんうん、
それはネットの中でできない、まあ、電子出版っていうのもまあ一つあんねんやろうけども、はい、その他に動画であるだとか、なんか他の表現方法だとか、はい、あるいは、ホームページみたいなもんであるだとか、はい、なんかいろいろあると思うよね、
はい、
うん、だからあるいは自分で新しいメディア作っちゃうっていうのも一つあるやろうね、
はい、
うん、だからそこ にまあ自分の作品をどう落とし込んでいって読んでいただいて、しかもそれをビジネスにする、
うん、そのじゃあまあ一つ先生とか会チャンネルやってはるしブログもやってはるし、じゃあ僕たちもそういう違うツールを使って作品を書く以上のことをやっぱ考えていかないといけない
です、
ね、
だから本出しましたで、じゃあその本が出たってことをどう知らせるのよってことで、
そうですね、
はい、だから真白屋が言ってるのはそのやっぱ賞を取ったらいいでって、賞を取ったら出版社が宣伝してくれるわけや、
はい、
さ賞金何百万でやってるわけやから、はい、取り返さなきゃいけないからどんどんどんどん宣伝してどんどんどんどんそのすブススっていうことをやるわけだけど、
はい、
それがないだったら出版社は宣伝してくれない、本は出ますよと、
はい、
本は出るんだけども、この前あの僕あのブログで書きました原田修君っていうね、僕の昔の知ってた芸人さんがパチンコ屋 の小説、
あ、はい、
で角川が出たのよ、
はい、
で1万部1万部じゃないかな、どうせだけどね、まあそのぐらい吸ってもらったんだけども、はい、売れませんねんって何物入りで新聞の書評にも出たし、うん、これ面白いってなったんだけど結局売れないで、うん、紙袋でよけ持ってきたの、だから俺それ見て買わせたら一冊こうって買ってみたいな、うん、
そうかもうね、その新聞の力だけでも弱い時代になってるんですね、新聞とか、まあそのまあ テレビシーンはまあ力強いと思いますけど、そうか新聞でも弱いんですね広告が。そうなってきたらやっぱ自分たちがどう認知されてるかっていうのはやっぱ一番ベストなのはプロになる前から自分のキャラっていうのをそのネット内やなりに配信して、
そう、
はい、
だから僕はあの塾生にみんなあのブログやれっていうのはブログやってるとまあ読者つくやんか、
はい、
この読者がファンになってくれたら少なくともこの人たちは、はい、デビューしましたって本買ってくれる人たちじゃない、
はい、
で本買ってくれた上にひょっとしたら拡散してくれるのわからない、
はい、
うん、だファンがやっぱりいてるのといてないのとは全然違うと思う。
ああ、そうですね、
うん、だからブログは書けっていうのはそこやねん。
そうですね、なんか、うん、僕ってなんか自分のことなんですけどブログのキャラがわからないですよねやっぱりそのね、やっぱトモさんのブログとかやっぱり見てたらやっぱその SF のことを深く書かれたりしてて、まあ、僕もキャラ付けって必要かなって、うん、で、まあ今日は言ってませんけど僕ファンタジー担当とは言ってますけど挑戦中言うてるんですから、ファンタジーについてオカルトについてもっと書いていくべきじゃないかなってちょっと思いましたね本当に。
ブログってね、無理して書くの、
はい、
俺だって今例えば牛祭りついてちょっとまあ連載してんねんけど、
はい、
それは俺も CS 京都でも追ってるし、もう本でも書いたんだけども、それでも書くとき調べるやっぱり、
はい、
別のアプローチないかとか、
はい、
他の発見ないかとかってやっぱ時間かかんないよそれはそれで、
はい、
でもそれはまあ読者へのサービスでもあるし、
はい、
そのまあ俺 の, そのブログ読んだ人は「中山っちゅうこんなん書いてんねや」って言って、それでそこからひょっとして本買ってくるかもわからないし、
うん、
そういう講演の依頼も来るかもわからないしっていう、うんうん、だからまあそういう意味で書いてるっていう、
うん
うん、
ある種そのブログで宣伝してるんですね。
そうそう、もちろんそうだ。
でその次の次につながることもブログによってやってる、うん、そういう姿勢は多分今からでも必要だと思うんですけど、そういうことってすいません、海田さんとか考えてはります？
いや、キャラクター作り、
はい、
もう最近は苦悩してる塾生ってことでも行こうかと、
はい、
それで行った。
それまでは考えなかったよだからあんなことなっちゃったんだどんなことでしょうか。
そう、最後ちょっと船木さん聞いてちょっとこうネタジー終わろうかなと思うんですけど、
はい、
船木さんそのキャラ
キャラクターですか。
はい、
まあとりあえず広島から来てるっていうのを前面で出していこうかなと思ってます。
はい、あの、あ、広島ですか。じゃあもうちょっと広島弁混ぜてもええんちゃう。じゃけ
広島からこう大阪にちょっと小旅行気味に
滑ったところで、ちょっとそろそろ音楽が流れてまいりました。そうそう、エンディングです。昨年の代では毎週土曜日更新です。ご意見ご参考サイトのメールフォームまでお送りください。最後にすいません、ちょっと重複してしまうんですけど、船木さん、
はい、何か、メディアと自分の在り方というのを今から考えていこうかなと思います。はい、
というわけで苦悩の熟成でした。以上。
カープ負けちゃってしまったのって広島弁で言おうと思ったけど失敗しました。すみません。
まあ、最近あの YouTube の動画をテレビで見られるようにしようとか、なんかそういうのがもう出てきたりとかして、なんかテレビとネットの境はまああまりなくなっていきつつあるのかなと思いました。
あ、そうですね。最後に先生、何か。
パソコンと50しかつないで、はい、YouTube の動画テレビで50分見てます。
だからもう、ね、テレビが どっちもできるような時代になってるんですね。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。